僕スタイル
私スタイル、あいおいラジオがお送りします。僕スタイル私スタイルの時間です。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで心のバリアフリー化を目指し、多様性を認め合う社会を作ろうという IO 始発のマイノリティラジオです。皆様こんにちは。私は本日の MC 花子です。そして、
はい、普段着チームです。よろしくお願いします。
はい、コメコメです。よろしくお願いいたします。
はい、出口でございます。よろしくお願いします。
たぬきです。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、ザッキーです。よろしくお願いします。
はい、ということでパーソナリティ、タイムキーパー、ミキサー、スタッフ総勢6名で IOE 市立総合福祉会館3階ボランティアセンターよりお送りいたします。それでは皆さん最後まで楽しく参りましょう。でですね、はい、本日はですね、本日は5月の19日
火曜日、
火曜日、
はい、
うん、で、先日の16日に、はい、IOE市の、体育館前の駐車場でですね、ハートフルフェアが開かれまして、ね、あいおいラジオここで3回目の公開放送を行いましたね。
はい、
もちろんここにいるメンバー6人みんな参加いたしまして、一日楽しい時間を過ごしたわけですけども、ね、今年はちょっといつもよりもちょっと内容盛りだくさんでね、
うん、
ちょっとその中身のことなんかね、みんなでワイワイワイガヤやりたいなと、
はい、
まあ、聞いてる人も今日は気軽に、お気軽に、
ね、もうあのオープニング早速ワイガヤに入っちゃいますか。
入っちゃいますね、
はいはい
はい、楽しく参ろうと思っておりますが、
はい
はい、さて、ね、一番こう印象に残ってるのって何です？さっきは
私はですね、うん、あのあれですね、あの車椅子体験の、ね、はい、方たちがね、うん、ボランティアの、なごみさんでした、心さんですね、うんうん、心さんの方がの外出解除の、
はい、IOE外出解除グループ、
ね、
心さん、
心さんですね、
はいはい、
その人たちの車椅子体験がちょっと印象的でしたね、
はいはい、車椅子の体験をするために車椅子4台か5台か持って、ね、来ていただいて、まあ、ここの社協のお借りして、で、お客さんで来てる子供たちとか親子連れとかね、いろんな方に車椅子に乗ってもらって、うん、その外出解除のボランティアの方がこう車椅子を押して、あれ会場をぐるっと一周してたのかしら、ちょっとどこまで行ってたのかまで確認してないんですけどね、
あの一応予定では市民会館の、うん、入り口あたり、
うん、
そこのところの段差を越えて戻ってくるということ。
あ、なるほど、はいはい、なるほどなるほど、ね、そのコースをぐるっと一周して、でその間にいろいろこう心さんが説明をしてくださったりとか、うん、っていうことを今回企画しましてね。
そうですね、
うん、結構たくさんの方経験されてましたよね、うん、
子どもたちの参加も多かったですね、
うんうんうんうん、で何人かねインタビューさせていただいたりして、うん、でどうですかって聞いたら初めて乗ったっていう人も結構いたし、
そう、
うん、
で最初だったかしら、あの男の子が楽だったとか、
うん、ね、押してもらって楽だったって、
うん、おっしゃる通り
言ってる人もいたし、うん、ちょっと怖いっていう人もい
る、うん、そうやね、
うん、
ああいう体験ってね非常に重要でね、うん、私も母がねちょっと介護してるもんで、
うんうん、
車椅子に乗せると怖い怖いって言うんですよね、
うんうん、
で何が怖いのか私にはさっぱりわからないので、うん、やっぱり体験してみて何が怖いのかっていうのを知るっていうのはね、
うんうん、
大切なことだなと思いますね、
うん、やっぱ人にね行動を委ねるってやっぱそれはすごい不安なことで、
うん
うん、 ね、途中でたぬきさんがちょこちょこっとインタビューしてくれて、ね、乗り心地はどうですか
なんて。乗り心地でね、振動がどんな風に伝わってきますかって言って、結構道行くと振動が伝わってくるんですね。でそれをちょっと聞きたかったので聞いたり、あと親子連れで膝に子供を乗せて参加っていうのもあったのでとてもユニークだったな。
やっぱ何でもない、歩いてると気づかない何でもない段とか小石とか、案外きっと感じるもんなんでしょうね。まあ、なんせこの間は私たちメンバーは忙しくって体験している暇はなかったので、ね、
ちょっと残念、
ね、それ残念だった
ね。本当本当。
またでもこういう機会が設けられてよかったなと。
そうですね、
思いましたね。
福祉とか言うんじゃなくて、障害をね持ってる方への、やっぱり理解の第一歩には必ずなってるな、そういう気がしました。
で、普段着チームさんは何か印象に残ったことあります？
そうね、今回3回目で、僕スタイル私スタイルも、その場向こうハートフルの場所から何回かやってるじゃないですか、
はいはい、
で今回実は私、
はい、
多分3回やって初めてなんですよ、あのコーナーに出てるの。
あ、本当に？
ハートフルで。
そうそうそう、
本当？
出てないんですよ、ずっと。
あら、それすごい意外。
前半だけでしたけど、
はい、
入ってた、今シュウさんもいました、奈良島、もうそれだけでも十分今まで毎回このあれタイトルコールやってんのに、もうそのハートのとこだけもうやってんのを見るっていう。
あ、そうだった。
そうなんですよ、一回もやってないんですよ。
まあ、それはそれは運がいいんだか悪いんだか。
もう何も考えんでいいんです
か。いやいや、もう親のようにね見守っていただく。
はい、そうです、ね、
で何かあったら途中で池を入れていただくというの
は、うまく締めてもらうという。
そういうことです。
まあね、前半だけやったらね、後半も完全に投げてですね。
まあね、ちょっとね時間が押したりして、前半のたぬきさんがいろいろ紹介してくれた障害者スポーツ、誰でもできるスポーツの話は。はい、ね、何でしたっけ、囲碁ボール
とスローイングビンゴって言って、砂袋をこう滑らせて遊ぶ、ビンゴゲームみたいな感じのものを紹介しましたね。
そんなゲームがあるんだっていうのね、すごく新鮮だったし、面白いなと。別に障害者スポーツっていう括りじゃないもんね、子供会でやってもすごい喜ぶよね。
今突然思い出してて思いついたんやけど、それをやっぱり現場でやるべきやね。
そうや、
いいね、それね、
いいね、いいわそれ。
なんかどんどんそのラジオから離れていくけども、でもその方が分かりやすい、
分かりやすいね。本当本当、そういう器具というか遊びに使う道具が、貸し出してくれるところがあればね、
そうです、そうです、ね、
やってみたいな、
だからそういうところをやってるところに見に行くというのはなかなか足がね、向かないんやけども、たまたまこういうね、イベントをやってるところでそういうのをしてると、何やろと思って見ることってあるじゃないですか、だからそういうことできるような気がしましたね。
本当やね、大ちゃんのじゃんけんゲームも楽しいんだけど、そういうビンゴゲームコーナーでもいいね。
もうね、ビンゴゲームはねちょっと場所取るかな。
囲碁の方がちっちゃい、
囲碁の方がまだちっちゃい、
ちっちゃい、
はい、
なんかそこら辺は
ね、工夫して、ね、ちょっと次回考えましょう、は
い、
ね、
皆さん覚えておいてください。
それ一番問題やったりして。はい、じゃあコメコメさんは何か。
はい、そうですね、これも新しい企画でしたけれども、手話グループのなごみさんに、ガワさんとボスが演奏する、
生演奏で ね
沖縄の音楽で、
花
木野正吉さんの曲ですけれども、それを歌いながら、手話で表現していただくっていうね、でそれを我々スタッフも、体験できたというんですかね、楽しかったな、非常に楽しかったし、からすごくこうやっぱり身につくので、
そうそう、覚えられる
体にね、 覚えられるので、うん、身につきやすいのかな、うん
う
ん、
なるほど、そうですね、
思いましたね、
うん、あれよかったね、
よかったね、
うん、で歌詞通りじゃないっていうのもすごくびっくりしたっていうか、うん、
なるほど、
うん、歌詞通りに手話しても意味は伝わらないので、やっぱそこは歌詞の内容をメンバーでこれはこういうことじゃないのって言って考えて、それの手話をするって言って言われてた。
作った人の思いを考えてそれを手話にするって、うんうんうん、
言われてたね、
うん、そうですね、なごみさんの方がね、うん、他のグループから、うん、いわゆる手話のやってる、うん、難しい曲をやるんやねと言われたらしいです
本当に、
そうなんね、
そうなんや、
私の方がこれでどう思ってこう言ってしまったんやけども、そこら辺は手話のする人にとっては、うん、やっぱり今言われたことですよね、うんうん、どう訳すか、
そうやね、花は流れてどこどこ行くのって、うん、きっとそのままの意味なら花が水の上を流れていく、うん、だけどきっとそれが表している世界っていうのが気にしてる世界があるから、
そう、うん、そうですね、うん、まあ、もともとのその歌に込められた意味と言ったらいいのか、うんうん、そのあたりはやっぱり表現しづらい、
ね、歌詞かもしれないね、比喩的だからね、うんうんうん、でもすごく上手に説明しながらやってくださったから、はい、やってて楽しかった。で2回やったのも良かった ね、2回目はやっぱりちょっとマシだった
誰が何を覚え
てる、いや私が、私が、いやいや、なごみさんじゃなくて私が2回目の方が覚えられた
なるほど、
そうだね、
はい、
スタッフ側から見てたらですね、うん、歌詞カードをですね、なごみさんに向けて貼る人がおったんですけども
なごみさんもやっぱ歌詞を多分見ながら歌詞を手話をやられるから
歌も歌いながらだったので、うん、ちょっとやりにくかったのかもしれない、
うん、まあそういうねいろんなことをねもっとやった、うん、もっと面白くできそうな気がする、
う
ん、
その
手話の歌というのは
本当、うんうんうん、また次回もねいい企画だったな、これ次回も考えたいですね。
そうですね、はいね、はい、他でもしたい、
他でもしたい、
そうですね、
他でもしたい、
またあいうラジオで参加するイベントに ね地域イベントで、例えば もみじ祭りであるとか、うんうんうん、そういったところに出ていきたいし、うん、そういうとやりたいです
ね、やりたい ね、本当にね、やりたいことが何部でも増える、
うん、増えるねいや、やろう、
やりましょう、
はい、はい、
で、たぬきさんどうですか。
私はね、普段着チームさんのドラえもんの話知らなかったんですよね。あんなドラえもんに福祉に まつわるような話があった、蝶々の話とかね、その話聞いた時にもっとちゃんとドラえもんも見とけばよかったと思いました。
チラッと言う、
チラッとチラッと、
うちがね、まあ、うちの一人しゃべりの15分のコーナーでね、
はい、
まあ、ミワの360度をかけたいがためにドラえもんの話をしてしようと。
あ、なるほど、
逆なんですよ、2話の360度かけたいがためにもうかけることからもう始まってんですけど
逆ね。
でも、まあ、去年ね鉄腕ダッシュの話させてもうて、まあ、何の話するかなってなった時に、まあ、あでも曲で360度ミュージックステーションで聴いて、あこれにしようって決めて CD 買って、うん、でドラえもんの話をしようで調べていって、まあ、ウィキペディアのドラえもんの映画のやつ、うんうんうん、ページをとりあえず見てて、うん、まあ、印刷して見ててしてたらドラえもんケンちゃんの冒険っていうね、うん、こう作品が見つかって、うん、なんじゃこれってちょっと聞いたことないわっていう、うん、でまあそれ見てみたら、まあこう1981年に、まあ、
古いんだ、
そうそうと、34年前、
うん、
もううちはもう83年生まれなんで生まれてない、
うん、
もうでしかも、81年の夏から秋にかけて公民館や学校などで上映され、10月に、まあ、テレビで1回やったきり、うん、あとはもう多分おそらく DVD とかビデオにはなってなくて、うん、再放送もされてなくて、うん、っていう作品で、車椅子の少年ケンイチっていうの、ケンイチ君っていうのが、うん、まあのび太たちのクラスに転校していく、で趣味が、蝶の標本のコレクションなんやけども、うん、まあ、車椅子だからということで、まあ、蝶を一度もちゃんと捕まえたことはなく買った、うん、蝶しかいないっていうので、まあ、のび太たちが、3000万年前の、
うんうんうん、
世界に行って、うん、蝶を捕まえに行くっていうそういうストーリーだし、
うん、
もちろんだから、ね、どんな映画なのかっていうのも DVD も見る、うんうん、なってないんで、本当にそのあらすじ ウィキペディアのあらすじしかわからない。
でも見てみたいですね。見てみたい、なんか本当に教えられる映画ですよね。
リメイクでもいいし、うん、再放送でもいいんでね、本当に、うん、DVD 化でもいいですけどね、本当に、これをハートフルって言ったら多分、ね、テレ朝関係者は、ね、聞いてないですから
怒っ、ま
あ、ここでネットに上がればちょっと可能性は増えるんじゃないかと思いますので、ケンちゃんのご意見ぜひともよろしくお願いします。
感動的な話ですよ、
はい、うん、おそらくそうでしょうね、うん、本当に
ここでみんな声を高らかに、
ここで叫ぶ
叫ぶ
テレ朝に叫ぶ、うん、ね、本当こんなの、なんかこういう掘り出してくるのって普段着チームさんすごい上手よね。
余りました、
はい、ということで、じゃあラストは、ボスは何かイメージ、印象に残ってること、
皆さんおっしゃったことで、うん、十分すぎるぐらいの内容を言っていただいたので、ぜひとも、うん、あの IOE ラジオとしては、コミュニケーションツールというあの目的がありますので、うん、いろんなグループをこれからも、うん、あの探して、うん、あの一緒にできる内容とか ね、
そ う、 ね、
うん、
ん
と、そういうことはね、あのこういう公開放送でやるというのは結構面白いかもしれないなという、うん、今改めて気がつきましたんで、うん、今後もやっていきたいなというふうに思います、はい、そう
ですね、さりげなくできるっていうところがね、うん、いいかもしれません、うん、
はい、
はい、で、私はね、個人的にやっぱりシュウさんがね、うん、去年に引き続き奈良から
よう来てくれました ね、
ね、打ち上げまで、
はい、打ち上げもね、
本当に
打ち上げでビールをストローで飲んでましたね
酔わへんのって言ったらやりますかって
言ってましたな、
うん、ねね、やっぱりシュウさんの話って面白いから、
うんうん、最後ウィットに飛んでるね、
うん、そうそうそう、本当頭の良さを感じるっていうかね、うん、でとても楽しくて、うん、はい、いい時間が過ごせてよかったなって、
うん、前半雨でしたけどね、
うんうん、うん、ね、後半の、何でしたっけ、あ、僕スタイル、私スタイルはちょっと押してしまってね、はい、周さん提案のお話もあんまり時間割けなかったんですけども、
はい、うん、そうです、
うん、それでもね、周さんの、あの何だっけな、別に普通に歩いてるだけやから頑張ってないとは、
はい、
あの頑張ってねって声かけた人には言えませんっていう
ね、
確かにそうです
ね、
にっこり笑ってありがとうって言いますとかね言われてたので、
うん、私も大変やけどあんたも大変ねというような話が
、うん、その場にね来てくださるとあの雰囲気わかるから、この場所ではなかなか伝わりにくいと思うんですけど、うんうん、また一緒にやりたいですね、シュウさんともね、
最後に、シュウさんと、うん、送って一人送っていきました、
うん、
なぜか知らんけどシュウさんとまた抱き合ったんですよね別れ際にねまたおっさんと抱いてるわとか思いながらねでも本当に、思わず、うん、あの抱きしめたくなるぐらい、うん、あの愛らしい男なそういう感じをあのしました、うん、これからも一緒にやっていきたいですね、
やっていきたいですね、
はい、
はいはい、ということでですね、最後の締めをじゃあ普段着チームさん、
お
おまさかまさか、
もう今ので落ちたんちゃうの
落ちてない落ちてない、
もう今の抱きついたところで落ちてたと思うんやけど、
あ、いやいやいや、
こうそうですか、まあね、まあ、今回のねハートフルは、まあ、いろんなことをやりまして、うん、まあね、こうね、福祉系のあれ以外にねエイサーのやつもありましたし、うちらとは関係ないところで言うと吉本のお笑いライブもありましたけれども、はい、まあ、大輔師匠がですね、外でですねエイサーやってたのを聞いててですね、
うんうん、
エイサーやってるやんというふうに言ってたということでですね、うん、我々の存在はですね、大輔師匠に刻み込んだという
そうだそうだそう、
ガッツポーズということでねちょっとつながり作れたみたいなところで、ね、よかったんじゃないですか、はい
はいはい、ありがとうございました。ということで、じゃあ前半はここにて終了といたします。では、後ほど後半をお届けいたします。